でも話そう。皆さんこんばんは。もう春ですね。日も長くなってますね。花粉症の方はマスクの確保に悪戦苦闘。今世の中が大変革の真っ只中。昨年末から変化の時期という星読みがまさかのこんな事態に。ね、でも慌てず騒がず落ち着いていきましょう。ということで今日も30分エンジライトサイがあなたの心に響くメッセージ性ある内容をお届けいたしますので、どうぞお付き合いくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
夢の種放送局。
はい、じゃあ今日のゲストさんをご紹介したいと思います。今日はもうはるばる大阪からお越しくださいました。まあ私のメンターでもあるとっても信頼しています、通称智翔さんです。私のエンジライトサイという名前は智翔さんが名付け親なんです。実は
こんばんは、猫が大好きな智翔です。
はい、こんばんは。もうわざわざお越しいただいてありがとうございます。
まあもうこんなご丁寧に もうお招きいただきましてありがとうございます。
いいえ、もう念願のなんか本当にお呼びしたかったんですよ私。
嬉しい。
で、智翔さんは猫もだけどもお酒も好きで、
はい、ね、もうね酒がないとね、
ラーメンもケンタッキーも大好物なんですよね。
そうなんで、もうねギラギラしたものが大好きです。
ギラギラ
ギラギラ
油でギラギラ
ギラギラ。
もうこんなに明るくって元気で楽しい智翔さんですが、まあ実はお仕事がですね、霊的なお仕事されてるんですよ。もう今日は見えない世界のお話について、もう貴重な体験談などもう伺っていきたいと思いますので、もうよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
もう楽しみ。はい、じゃあ質問攻めになりますけれども、
どんと来いですね。
いいですか。もう楽しいですね。はい。はい、では、
はい、
まず質問したいと思います。はい、霊的なお仕事で、うんうん、なんか印象深いエピソードとかありますか？
そうですね、まあ、ちょっと前なんですけども、はい、やっぱり先祖さんのやっぱ過去形なんか、もうなんかあの過去形を調べて、うんうんうん、どうも現在のまあ子孫さんがとても、うん、全体的にもう家族が離散しているという状態を挙げて、これおかしいなおかしいなっていろいろ調べたんですよね。
はい、
そしたらもう先祖さんのなんかまあ素行が悪くて、
うん、
ちょっと想像でするような言葉はちょっとここではちょっとお話を詳しくはできませんが、
はい、
もうそれが恐ろしく、その影響がその子孫に出て、
はい、
そういうあの子孫の方がそのまあ影響の悪い影響でやっぱ苦しい思いをされてるっていうことがありまして、はい、やっぱ現在やっぱりそのやっぱ今自分の人生ですけども、
はい、
やっぱ誠実に生きていて、うん、子孫を守るにはまた家族を守るにはやっぱ誠実に生きていくっていうのが身に染みてやっぱあの分かったというか感じさせられた内容でもありましたね。
はあ、はあ、はあ、うん、なんかもう最初から奥の深い内容ですけれども、そうなんですね。
そうなんですよね、本当に、うん、自分の人生だからとか言うけども、やはりあとあとその人生が良い方に出るのか悪い方に出るのは、うん、自分の今の生き方がやっぱ後々に響くということがありますよ ね。
自分一人だけじゃなくて、っていう、
そうですね、
大切な、ね、お子さんとかお孫さんとかに影響がないような生き方をしたら、うん、ね、しないといけないということですよね。
はい、
まあ、先祖の素行のことですよね。
うん、はい、本当ですね、
すごい深い、
ありがとうございます、頑張りました。
そうですね。あと何か怖い出来事ってありますか？
そうですね、このあのまだこの世界に入りたてぐらいに、
はい、
まあ寝てるとベッドの上気づいたらもう宙に浮いてるんですよね、
自分が。
あ、そうそうそうそう、気づいたらあのなんだかな、エアコンのダクトに捕まってるんで、なんでここ捕まってんねんとか思って、なんやねんって思って、
大阪弁が出ました。
なんや腹立つわと思って、 カチーンと来てしたら気づいたらもうじわーっと降ろされて、
あいつの間にかまた降りてたんですか、
うん、降りて、うん、そうですね、もう
そんな不思議な、それ怖かったですよね、
怖くなかったです、怖いっていうかこの野郎誰だって
強い
誰がやったんだと思う感じで、まあ、原因分かったんですけど、このやつもうねパンチ食らいましたね、食らしましたね、なんかねやっぱね、まあ、怖いってイメージがあまりないから、逆に好奇心が先に出てしまうので何でもね、
うん、なんでこういうことが起こるのかっていう、
そうそうです、
あ、
そう
ですね、冷静ですね、
うん、ありがとうございます、そうなんです、
そうなんですね、あのちょっとね耳にした話なんですけど、うんうん、いいですか聞いても、うん、あの霊感のある人が、うん、霊が見えたり聞こえたりするとね、うん、自分は特別な能力があると、まあ、勘違いしてなんか霊に話しかけたり、うん、で、あ、人になんかついてたらこう見てあげたりするのはどう思いますか、
うん、正直でちょっとアウトかなと思いますね、やっぱりその気持ちをね人にお役に立てたいという気持ちはとても大切で、はい、もう本当素晴らしいと思いますけど、うん、結局してあげるっても自分の身を守る術を持たないので、
はい、
結局眠れなくなったりとか精神的にちょっと参ってしまうというそういうものが、
うん、自分に出てしまう、
自分出てしまうし、家の中にもいっぱいお土産をその
黒い
もらってきてしまうっていう方があって、う、まあ、そういうご依頼もあって、で今そういうこと やらないでくださいねというね、うん、
勝手にね、
う
ん、
そうそう、
もうそれはねとっても危険ですよね、うん、自分の身にそういうことが起こってしまう、ね、素人でそんなことはしない方がいいっていうことですよ ね、
やっぱりその見えたり聞こえたりその不思議な能力があるっていうのはやっぱりなんか特別視されるのが、
はい、
逆に私から見たらそんな能力いらないよって思うので、うん、で一回その経験すると逃れないので、うん、一生もう絶対そういう相手も見えちゃうし、
はい、
そうそう、はい、そうです、で多分そういう人ってねその人間の姿でしか見てない例とかじゃなくて実際いろんな姿が、はいはい、首が切れてたり胴だけのとか血だらけのとか、
あ、
そういう、そういう姿を見てないので恐ろしさをちょっとまだ経験されてないから余計に、はいはいはいはい、余計そういう思われるのかなとか思いますね、
じゃあちゃんとね修行して、
うんうん、
ね、した方がいいってことですよね、
そうですね、やっぱ自分を守って、うん、最終的に自分を守らなきゃいけないので、
そうですよね、
そうですね、
自分を大切にしないとやっぱりちょっとね、うん、取られちゃうってか感じですかね、
うん、ちょっとすごいやっぱり、ね、うん、最終的にやっぱ怖いになりますね、
うん、
だからやっぱ最初一番やっぱ大切なのは自分を守る術を持ってからして精神的に強さ、
うんうん、
強靭な精神力が必要なので、
そうですね、師匠、うん、さんみたいにね
そう
やっつけてやろうとかこうなんだろうっていう強い精神、
そ
う、
怖いっていう感じじゃなくて、
うん、
おにゃろーって、おにゃろーやっつけたる
ね、あれ急に可愛くなりますね
そう、その気持ちが多分とても必要なので、
わかりました、
はい、
うん、私もねもうじゃあちょっとアドバイスしてあげたいと思います、もしね、まあ、そういう方がいらっしゃったら、ね、
ありがとうございます、
うんうん、でところで、はい、うん、霊媒体質という言葉を耳にしたことありますが、うん、それはどういったことですか、
結局 霊を引き寄せるっていうのが、うん、まあ、簡単に言えばそういうことなんですけども、はい、霊媒体質にも、はい、2種類ございまして、
はい、
普通に歩いててそこら辺浮遊しているものとかを、うん、もう勝手にこう拾って体につける人もいる、うん、それが一つの種類、はい、で二つ目の種類というのは、
はい、
わざわざ人に憑依しているものを剥がし取って自分につけるっていうことなんですね
わざわざ
そう、うん、これはね、
うん、
後者の方はで最初の方の第一の方は、うん、勝手にやっぱね消えていくっていうのがまあありますけど、うん、後者の方は増えていくばっかしなんですよね、
はあはあ、うん、あ、わざわざ自分が呼んだから、そうそう、呼んだっていうか、うん、剥ぎ取って自分のところにつけたから、そ
うそう、もうだから人混みとか行ったら、うん、もうスポンジのようにいっぱいついちゃうって、
あ、そうなんですね、
うん、そう、まあ、そうなったらもうちょっと生活に支障をきたすっていう時もありますので、うんうんうん、実は、うん、私は後者の方に剥ぎ取ってしまうという、実は猫、ね、の世界に入るまでそういう体質だったんですけどね、
それは 前、うん、過去に
過去その修行するまではね、
そうなんですか、
すごいきつかったですよ本当に。
今は
今はね、もうその霊も守るも、うん、もうまあ近寄れない、ちっちゃいですね、近寄れない
怖くて師匠さんには近寄れないっていう感じ。
そう
そこまでに行ったんですね。
もうね、長く長いからね、苦労しました、頑張りました、
ね、もうお疲れ様でした。
ありがとうございます。
でちょっとね話はそれますけど、うんうん、それってエンパスとは全然違うんですかね、うん、
これはね、はい、エンパスとはちょっと違って、はい、エンパスは感応能力といいまして、
はい、
人の思念をこうキャッチするので、うん、キャッチすることによってその疲れてくるんですよね。だから、うんうん、でエン
パそれ私のこと、
うん、あらサイさんそうだな、
私
そうだったのね、
うん、あそうでした、ね、今は違います、ね、師匠さんに出会ってから変わりました、
あらまあありがとうございますねえ、だいたいね、オーラっていう人間にはねあるって言われ、うん、よく言われますよね、井原さんとかいう話が出てきますよね、はいはいはい、そのオーラが大きいければ大きいほど、うん、オーラはアンテナの役割をしますから、はい、しますので、はい、それからそのいろんな思念思いがこうプラスの思念だったらいいけど、うん、やっぱ疲れてその会社の家族とかもそのちょっとギザゴザとかってもうそういう思念くらい疲れますよね。それをキャッチする能力をエンパスというんですね、感応能力で。
うわー嫌だ
だから人混みがお辛いという方は大体エンパスの方が多いんじゃないかなと思います。
はいはいはい、そうですね、わかりました、はい、では話戻しますけれども、じゃあ千代さんが後者の方だったら、まあ、とっても辛い思いをされてましたよね、うんうん、もちろん。で例えばそれはどんなことがあったかお話ししていただけますか。
あそうですね、あそうね、まあ、果実ですけども、はい、私は端から2番目角部屋から2番目の部屋に住んでたんですよね、
うん、
でも角部屋の奥様がね、うん
はい、
私、私の部屋を 前を通ってご自宅に戻られるんですけど、はい、その奥様がとても霊媒体質で、
はい、
通るたびに私の方に引きつもちろんね、
くっつけちゃう、
しちゃうのね、
はいはい、
また来たかまた来たかと思って、あーどうしようで、まあ、奥様ね隣の奥様楽勝ですよね、もう私がもらっちゃうので、うん、
楽になってる、
もういい関門を通ってこられましたって感じで、
千代さんがもう、まあね、辛くなっていった。
そうですね、もうまた来ちゃったよって感じで、
あ、うん、それをもう感じるんですね、
もう
それも、ね、
もう見えたり、あまたもらっちゃったって感じで、もうそういうのがありましてね、
そうなんですね、
そう、
まあ多分ね、うん、ちょっとラジオを聞いていらっしゃる方もなんか私のことかもって思ってる方もいらっしゃるかもしれないですね、なんかなんだかよくわかんないけどって
ねえ
肩こりだったりなんかいろんなね、
うん、
ことが起こるんですよね、そうなったら、
まあその時もまあちょっといろいろ見えたり分かったので、もう勝手に来るので、
うん、
あの部屋にもう来ないでくれって言って、
うん、
来るならもう部屋で払ってって、うん、部屋で払ってもお願いってもうしつこく言ったらいなくなりました。
本当にですか。
いなくなっちゃったのね。部屋代払ってても無賃でいらないでいないでって言って、そうそう払っちゃって、もう家賃払えよって感じでこれ結構聞きます。
本当ですか。
本当に、ね、
もう面白いそれは千代さんだからできた。
いや他の人もね、うん、一応こういう風に言うたらって言って、うん、もうクライアントさんとか言ったら、うん、あバッチリでしたっていう人も何人かいらっしゃったので、
そうですか、
それ聞きますね。
一応それをやってみる、
うん、やってみたら、うん、やってみて、それに聞かなかったら、まあ、専門家にどうぞ私にどうぞご利用
そうです
ねって感じですね。
そうですね、
ですね、やるだけね自分でね、うん、そう
できることは自分でやってみることは、
ね、
もう良心的、
うん、ありがとう。
まあ霊能者って、うん、やっぱりまあ大変ですけれども、まあ、今の話を聞いただけでね、
うんうんうん、
とってもなんか大変だなとは思います、
うん、
で気をつけることがたくさんあるでしょうね、
うん、ありますね。
だから心得てることとかってありますか。
そうですね、やっぱり、見えないものも本当に見えないので巧妙にいろいろやってくるし、巧妙なんですよ、声色使ったり身内の親とか親の声を使ったりとか、
はあは
あ、だからいろんな化けてきて夢の中化けてきたりとかね、
はい、
うん、 だからこれを見極める力を、はい、その見極める術をも2、3個最低でも 2、3 個持ってった方がいいなって。だからそうなると素人さんはちょっと無理なので、
はい、
うん、そういう時ちょっとまあ専門家にご相談とかされた方がいいんじゃないかなと思います。
わかりました、なるほどね、わかりました。でよく夢で、うんうん、観音様とか、うん、菩薩様とかね出てきて喜んでる方がいらっしゃいますが、うんうん、その件はどう思われますか。
まあ、これはまあ人それぞれなんですけど、はい、私の経験から言わせていただきますと、はい、実際の本物のそういうご神仏様がそういう姿でいらし出てくることはまずないですね。
あ、そうなんですね。
ないです。
となると
そのということだから、ちょっとマイナス の, その存在が化けてきて、
うん、
あなたは、うん、その信じさせるっていう、
あ
で安心させるって、隙を続いて
隙がね、
うん、そうそう、隙がいっぱいあるからもう信じさせてもうで、うん、私を守られてるっていう感じにさせるっていう、
ね、勘違いをさせて隙を食ってなんか悪さをしようとするんですか、もしかして。
うん、あのね、結局大体そういう人ってね、うん、まあ、もう経験なる信、もう経験なるそのなんとか信仰が強いとかの深い人とか、うん、だからね、あの余裕がなんとかな、まっすぐな人ね。まっすぐな人、だからある程度見えないところは、うん、やっぱり疑ってかからなきゃいけないですね。特に何でも、はいはいはい、もちろん霊能者も私もですけど、うん、見えない世界のその力をする人はまず疑うっていうのが基本。余計にそう、そう、ね、誰でももう疑ってかかる、
はい、
うん、言葉は汚くても内容がいいものを喋る人は大体いい人なん、あの本物なんですけど、
うん、内容がいいこと、
うんうん、内容がいいとね、私どうかなと思うけどもね、やっぱり、ね、自分の都合がいい綺麗な言葉ばっかし言う人だったらちょっと気をつけなさいとかね、
うん、
そう、だからそこら辺はね、本当にだからちょっとそれはもう皆さんのやっぱ経験と取捨選択していく、言葉の指定していく、
うん、そうなんですね、うん、だから夢でそれは気をつけなさいというシグナルみたいな感じですかね。
一応あなた狙われてるから気をつけた方がいいよって。
そういうことですね。本物だったら人間の姿で夢見るってことですね。
だいたいね、そうね、あの身内とか、うん、ご近所のおじちゃんおばちゃんとかお姉ちゃん、お姉ちゃんとかお兄ちゃんとかそういう姿で現れますね、うんうん、
本当だったら、
うんうん、そうそう、
そんな観音様の姿はしてないと、
うん、そうそうですね、ご神仏の姿でそのまま出ない、
出ない、わかりました、
う
ん、
そうですね、
まあ、すごいためになる
本当ありがとう、
知らない話ばっかりですよね、
嬉しい
、そうなんですね、うん、で例の話だと、うん、まあ、怖い話ばっかりになってしまいますが、
うん、
感動する話とか心が和む話もお聞かせくださいな。
じゃあ どうしようかな、じゃあ感動する話っていう方に行きましょうかね、まあ、感動っていうのは、まあ、まず自分の身内の話なんだけど、もう姑、うんうん、がね亡くなる時はやっぱちょっと、はい、1ヶ月ぐらいのもう余命1ヶ月ぐらいで、はいはいはい、全身がんだったんですね、もう肝臓から来て、
うんうん、
で実際はもうモルヒネとか痛み止めを受け、うん、打たなければもう七転八倒するぐらいのすごかったんですけど、
うんうん、
おかげさまで私のちょっとその守護とかね、うん、そういう方がわこれ絶対これはもう後ろのバックのおかげだなと思って、うん、もしかして動いてくれたって聞いたら、
うん、
そうお前んとこ の,、うん、この旦那ね、うん、主人とか主人の兄が、うん、親のその七転八倒の姿を見るのは辛いだろうって、うん、こっちでこう痛みがないように、うん、動いたからなっていう、そのこのちょっと私ちょっと見聞こえてる声が、はい、できるので、はい、話でさせていただけるので、それを聞いた時ね、ありがたかったですね、
うん、
ああその時ちょっと感動したかなと、
うんうんうん、すごい本当ですね、感動的な話、
う
ん、
ちょっと個人的にはね、うん、そうそうそう、まあ、信じるか信じないかはね、まあ、あなた次第ですけどって感じですけどね、
うん、
でもこういうのがあるっていうことですね、
すごいご配慮してくださってって感じですね。
あとはね、うん、まあちょっとまあそうね、物がないなと思ったら、いやちょっと探してるけど物がないと思ったら、
うん、
意外とその無くなったものテーブルにポンと置いてあったりね。
奇跡的な
奇跡的に、どこに置いたっけなって、あ、ここにあったって、あ、出してくれたんだ、探してくれたんだって、そういうのがありますね。
そういうこともあると、
そうですね、
すごいすごい、ね、それは助かりますね。
助かります、本当に
感謝ですね、
そうですね、本当ですね、うん、ちょっと感動です、感動というかありがたい話ですね、
あとはですね、なんか私ちょっと聞きたいんですけど、あの私も昔ね、あのマルチーズ飼ってたので、ペットのことがね気になるんですけれども、
はい、
ペットのお話、
はい、
ね、千翔さんも猫が大好きですよね、
そうですね、あ、そうね、やっぱり長年と暮らして、そのペットも家族です、家族同様ですものね、やっぱそれで亡くなったらもうやっぱりペットロスという、で大変なので、それでその、あまりその悲しい時間を長くするとペットも上に上がれなくなるので、
はい、
で動物とかも、もちろん子供も人間様もだけど、天性にもできなくなるので、次の時間にできなくなるので、悲しい時間をなるべくもう長く引きずらないということが大切ですね、はいはい、
だからせっかくね、成仏してるのに、
ね、はい、ね、
ずっと続くとそれがね、そうですね、生まれ変わりができないということですね、
はい、
じゃあ面白い話もありそうですけど、なんか笑える話とかありますか？
そうですね、結構転勤族でいろいろともあるんですけども、まあ私水戸黄門の目覚まし時計をちょっと持ってたんですよね。
はい、
そうね、もう目覚ましがじゃんじゃじゃじゃじゃんじゃじゃじゃじゃんじゃじゃじゃじゃスケさんやカクさんやというその目覚ましがなるんですけど、その時間帯になった。その引っ越しの時にその電池をポンポンポンって抜くんですよ。
はい、
もう。
はいはい、
壊れていけないし抜いて、そしたら夜中に抜いたはずの鳴るはずがもないのに、それが鳴り出して、ちょっと怖いっていうのも、その音がもうその目覚ましのじゃあスケさんやカクさんやそれ吹き出しちゃって、
急に鳴り出したんですか？電池ないのに、
電池ないのに、もうだけど怖いというかおかしくてね , 笑っちゃう笑っちゃうって感じ、
ね、
そうなんです、もうそれが一番笑いましたね、はい、
わかりました、すごい。はい、はい、ところで千翔さんは、この世界に入るきっかけとかって何だったんですか？
そうですね、もともと霊感が強くて、もう幼い時からその人間なのか霊なのかが見分けがつかない状態だったんですね、
それがびっくり、それは、
そう、
だから人間か霊か
分かんない、
同じように見えたんですか？
そうです、同じように見えて、そうなんです。で、あのおばあちゃんは、じゃあ母と、あのおばあちゃんのうちに入ってきたねって、何言ってんの気持ち悪いわとか、
人には見えてないのに、
そう言って、やっぱ母はね、気持ちが悪がられてますよね、まあ、慣れろやって感じだったけど、そんな感じだったんですね、も
う
判別が出るとできなくて、で、霊っていうのが分かりだしたのが、やっぱ、まあ、高校、中学ぐらいだった。
ぐらいに、
だったかな。
なんか自分はなんか、やっぱり、特別な能力があるなって思った？
いや、そんなこと全然ないですね。ただ昔からもう夢がカラーで色付きっていうのもあったので、それだったので、まあ、それもでもそれがその霊的なその能力があるからそう見えるっていうのも分からなくて、実際からの人はやっぱ霊感的が強いって方がほとんどなので、もうそれはもう全然分からなくて、そういう感じですね。はい、
でこのお仕事、このお仕事は25年くらい
続く。そうです、25年ですね。
それで、きっかけは何だったんです？その
仕事に入るです。
はいはい。
そうですね、その、やっぱりどうしても、倒せない、やっぱその命を落としていかれるその能力者という方もなんかやっぱ聞いてますし、それは、ちょっと、聞いてそうならないために修行をして、強くなってみんなのために役に立てたらいいなって、まあ、そういう感覚もその能力的にも生かせたらいいなっていう感じで、だったんですよね。まあ、ありがたくそういう方にやっぱ夢が
導かれた、
そうですね、導かれたので
っていう感じなんですよね、だって誰からなれないですもんね、
そうね、
こういうことは絶対、
ね、本当ね、
まあ、じゃあもう今日まで25年間ずっと頑張ってこられたんですね。もうお疲れ様です。
ありがとうございます。
世のため人のため、ね、本当にありがたく、こちらも感謝いたします。
ありがとうございます。引き続き頑張ります、ね、
そんな地上さんに依頼したい方が多いと思いますが、ご依頼人としてはどういった方が多いですか？
だいたい病院関係の人も看護師さんとかも多いし、うんうん、やっぱ専門の神社仏閣の僧侶や、うん、あの神主さんたちとか
専門の、はいはいはい、そういった専門の方々でも、
そうですね、やっぱりそのあと、あの、まあ、あとはですね、うん、プロの方、あの、やっぱり同じ同業者、
うんうんうんうん、
ちょっとできないのでちょっとお願いしますということで、はいはいはいはい、そうですね、うん、
へー、
そうです、そういう方がやっぱ来られる方が多いですね。あとは知人の紹介とかね、
うんうん、あ、やっぱり紹介が多いでしょうね。
そうですね、そうです。で、すいませんね、ちょっと慣れないのでなかなか、
はい、
まあ、他にも、まあ、いろいろありますけども、あの、まあ、実はですね、あの、うん、ちょっと見えない世界の、うん、あの、まあ、ご神仏から、うん、いきなり、あそこ行ってくれ、なんか、その、封印と、解かれたから行ってくれ、って言って、まあ、自腹で行かされるっていう、うん、悲しいのかいいのか分かんないんですけど、うん、
あ、遠方に行かなきゃいけない時とか。
そうです。そういうのがありますね、本当に。うん、
人間様じゃなくて、ご神仏様から。
そうっていうのが。不思議でしょうね。
また不思議ですね。
そういうこともありますので、まあ、不思議ですね。
そうなんですね。
そういうのもあるんですよ。うん、
そっか。で、不思議な話もありそうですね。そしたら
不思議な話ですね。不思議な話は
なんかお家、ね、新築建てた時とか、
そう、あ、そうそう、まあ、友人のね、うん、友人の話なんだけどね、うん、あの、友人ね、新築建てて、うん、なんかね、たまにね、電話がね、あの、電話じゃなくてテレビが消えたり、
うん
うん、まあ、
不思議なことが、
うんうん、
現象が起こる。
いきなり電話、電気、あの、電気が切れたり、
うん、
電話、あの、電話、テレビが切れたりとかして、うんうん、友達そういうのあんまり、あの、なんかアンテナで風邪で動いたんじゃないかっていう感じだったんですよ。うん、でもその話って、ちょっとおかしいんちゃーんって言って、うん、まあ、友人のとこだったからね、じゃあ遊び行くわって言って行ったら、なんとその土地とかも全然悪くないんですよ。家自体も悪くないんだけど、うん、実はその家を作った材料、木造に、うん、実は亡くなった首吊りして亡くなった方の、
うん、
その木を使ったやつで
建ててた、
建ててそれを使ったの。
あ、そういうこともあるんですか。
そうだから、その人のその思念が出てくるので、うん、それ、うん、その思念でこう、その妙な現象が
起こる、
うん、でそれを対処したらもう全然
なくなったんですか。
なくなった。
でもそれって分かりにくいですよね、
う
ん、
もうこれはね、
木を使うって、
もうこればかりはね、うん、あの、めったにない、
もう稀であってほしい。もう新築でみんながドキッてしちゃいますよね。
そうだから、私もその対処したの、まあ、3回ぐらいしかないんですけど、
今までに、
うん、3回ぐらいしかない、少ないんですけどね。
よかった、うん、びっくりです、
うん、これ
は、まあ、もし何かそういう変な現象が起こったら、
うん、これはね、
おかしいと思って、
おかしい、そうですね、新築で土地も綺麗なのに、うん、なんでやろうっていう感じだった、やっぱりね、うん、そこら辺ちょっといろいろ調べなきゃいけないし、
うん、すごい、それまで分かっちゃうんですね。
あ、そうですね、そうそう、
素晴らしいの、
ありがとうございます。そうなんです
ね。いや、なんかいろいろとね、私ももう、
う
ん、まあ勉強になった。
ありがとうございます。
それで最後なんですけど、うん、ちょっと教えてほしいかなって、うんうん、自分で魔除けとか霊を対処できることってあるんですか？
まあ、
ちょっと簡単なことだったら教えてください。
あ、簡単ね、うん、まあ、浮遊霊とか、まあ、大したことない霊ですね、うんうん、それって言ったら、うん、お風呂に、湯船に米酢、うんうん、悪魔の米酢とか、
うん、
粗塩、日本酒などをこのカップいっぱい、うん、それぞれを、うん、入れて、
どれかでいいんですよね。
どれかでいい、ま、うんうん、まとめなくていいです、うんうん、どれかを入れた方
が、ワンカップ入れて使う、ま
あ、うん、やっぱり20分ぐらい使って、うんうん、じゃあ新しい、その都合とその20分、うんうん、で翌日はまた新しい色にするということで、うんうんうん、ただ米酢の方が一番効果はありますね。
効果がある、
うんうん、例から見ると、うん、まあ、塩酸みたいな感じなので、うん、そうですね、
分かった、
うん、そうなので、OK、
で、お掃除もしたらいいんですよね、バケツに
米酢とかね、入れて、
入れて、
それはもうマーキング、私が住んでるよっていう家に、
うん、
うん、それをこうマーキングすることによって、自分とのあなたたちが住んでませんよ、私の家ですよっていうことを表すということで、
はい、
それが一番効果あるんじゃないかなと私は
思います
ね。
すごい、それは初めて聞きました。私もやってみます。
もうそ
れ、
ぜひとも、
みんなできますもんね、それ。
それできます、できます、
はい、はい、もう嬉しい、ね、見えない世界のお話、今日はたくさん伺えて本当に 楽しく勉強になったっていう感じです、うん、もう師匠さんたくさんのエピソードありがとうございました。
いやこちらこそありがとうございました、ね、
きっと体力も使うでしょうからお体に気をつけてこれからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます、
ね、もう最後に師匠さんに感謝合唱
合唱
テレビを聞いてる、ね、皆さんも多分一緒に合唱したかもしれませんね。でもし依頼したいと思った方は夢の種ホームページのタイムテーブルにてエンジライトサイのコーナーに何か一言お願いいたします。はい、ではまた次週もお会いしましょう。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
ありがとうございました。失礼いたします。師匠でした。